未来のみんなの輪。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。
はい、
はい、皆さんこんばんは、リライです。
こんばんは。
ですね、最近涼しくなりましたね。
涼しいというか寒いですよね、う
ん、そんな僕たちですがね、はい、10月にとあるところに出演させていただいたんですよね。
はい、そうですね。
何でしょうか。
10月19日山形県で開催されました、音楽祭に合算青春音楽祭という、イベントにですね、出演させていただきまして、本当みんなねあったかい輪を感じていただき、僕たちも感じることができました。本当にありがとうございます。
本当にすごい山形県の方たちが本当にいい方たちで、
本当ですよ
ね本当僕なんかお客さんに観光まで連れてってもらったぐらいなので、
そうですよね、
またぜひ山形県に行ってみたいということで、
はい、
それではまず最初に僕たちリライの桜草を聞いてもらいます。どうぞ。どうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、今晩も素敵なゲストにお越しいただいております。
はい、
イープさんからのご紹介で本日は田村隼人さんにお越しいただきました。
イエーイ、ありがとうございます。
ありがとうございます。ようこそリライのみんなの輪へ。
どうもこんばんは、田村隼人です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
早速ですが、田村さんはどのような活動をされている方なんですか。
はい、ですね、現在は、大学や高校で、授業とかですね、結構固いような、仕事をしているんですけれども、はい、その傍らですね、人の、話を聞いたりとかですね、相談に乗る、今一般的に言えばコーチングみたいな、カウンセリングみたいな、はい、そういった、仕事を、しています。はい、
そもそもどういったきっかけでそのようなお仕事を。
そうなんです、実はですね、私大学4年生の時に、まあ、就職活動、はい、皆さんもねもしかしたらしたことあるかもしれませんが、就職活動した時に、はい、まあ、当時、まあ、自分のやりたい仕事ってのは分かんなかったんですよ。
はい、
で分かんなくて、まあ、どうしようかなと思って、とりあえずなんか自己分析みたいなのがあるんですけど、はい、やってっても全く分からず、はい、とりあえずいろんな会社行ってみようと思って、はい、でいろいろ回ったんですよ。はい、まあ、当時だと100社ぐらい業界問わず、もううわむちゃくちゃ行って、でいろんな社会人に会って話してみた時に、はい、あの自分のやりたいことというかが見つかって、はい、でその流れであのコンサルティング会社に内定をいただいたんですね。
はい、
で、その後に またいろんな出会いがあって、はい、実は内定を辞退して、はい、そこからあの独立して、はい、まあ、結局コンサルティングみたいな仕事をしているんですけどそういった流れで今のすごく割愛してますけど、今そういう仕事をしてます。
は
い、
じゃあもう最初から企業には入らずに、はい、もう独立されたんですね。
そうです。
そう、結構思い切ったあれですよね。
そうですよね、
決断ですよね。
いや無謀ですね本当に今思えば無知のなんていうんですかね、若いがゆえの、はい、なんか決断だったなというふうには思いますね。
今までどういった方々のその相談とかを。
そうですね、本当にやっぱり幅広いんですけど、うん、まあ、一番多い層っていうのがやっぱ私と同じ年代層、今私は31歳なんですけど、はい、20代がやっぱり多いですね。まあ、20代あとまあ30代がメインで、今まで約5000人から6000人ほどの方の相談に乗ってきました。
すごいですね。
主なその内容というのは、まあ、こんなこと言っちゃっていいのか分かんないですけど、
はい、
主な内容っていうのがその就職とかお仕事なんですかね。
は
い、
そうですね、大学や高校の現場ではそういったものが求められるので、うん、はい、そういったことについて相談に乗りますけれども、はい、私は別で個人でも相談に乗るような仕事をしてますけれども、はい、そこでのテーマは、自分らしく生きるってどういうことかな。
いいですね、
素敵なテーマですね。
はい、
僕たちもそれは常に結構考えているところで、やっぱり自分らしく生きるって、まあ ね、憧れなようですけど、うん、どうじゃあ自分らしさって 何なんだろうっていう風にあるじゃないですか、
うんうん、ありますね、う
ん、ちなみにそのじゃあ田村さんにとっての自分らしさとはズバリ何だったりするんですかね。
私にとってですか、
はい、
まあ、そもそもですね自分らしく生きるってということで、まあ、私自身も、まあ、はい、結構勉強とか探究とかが好きなんでいろいろやっていくんですけど、はい、私の定義の一つとして自分らしく生きるっていうのは自分の大切なことを大切にして生きるっていうふうに言ってるんです。
あ、奥深いですね、
うん、
自分の
大切なことを大切にして生きること。
あ、はいはいはいはいはい、
かなりまあ、シンプルな言葉に集約してるんですけど、はいはい、私もいろんな方とお会いして、まあ、もちろん自分自身もそうなんですけど、うん、はい、その自分らしく生きているって何でそれを証明するんだって言うと難しいじゃないですか、うん、で結局それって自分の納得感なんですよね、
うん、はい、
まあ、自分今いいぞと、うん、
はい、
いい感じだぞというすごく納得感に集約されるわけですよ、はいはい、って思った時にじゃあどうしたら人って納得して生きてるのかなってことを考えた時に、うん、はい、やっぱりその大切なこと、まあ、価値観って言葉でも言い換えられると思うんですけど、はいはい、その大切なことを大切にできている時、うん、人ってすごく納得して生きてるなっていうことにたどり着いたんですよね、
うん、ね、普段あんまりね、生きていく上でそこまで、ね、考えたりしないじゃないですか、何気ない日常の中で。
そうですね、
でも実際そうですよね、自分らしく生きるって言ったら、うん、ね、そう考えたら僕結構自分らしく生きてるかもしれないです。
うん、
僕もそうですね、
なんとなく。
いや、もう先ほども話聞きましたけどもめちゃくちゃ生きてますよ2人。
本当ですかね。
もう、
はい、結構悪あがき的に
本当に
そうですよね。
いやだってさ、ね、もちろん、ね、30ぐらいからやっぱり今活動されてるわけですよね。
そうですね。
いやいやいや、僕も今年僕も37になるので、
はい、あ、ってことは
なのでちょうど2年前ぐらいに
5ぐらいからですか、
はい、
そうですね。
じゃあもうよりチャレンジャーというか
ちょっと無謀なあれだったんですけど、
はい、
まあやっぱりね、どうせ一度きりの人生だから、
う
ん、
そうですよね、
やっぱりいくつになってもやってみたいなっていうのがあったので、
は
い、でやっぱりやれ始めると見えるものってたくさんあるじゃないですか。
ありますね。
だからやっぱり僕たちとしてもそういった最初の一歩を踏み出して見えてくるものがあるからこそ、ね、いろんなその日本にもたくさんそういった同じ世代で何かちょっとね、躊躇してる方とかもしいたら何かそういった方たちと、まあ、ちょっと一緒に頑張っていこうよっていうような何かそういうね、いずれイベントをやりたいなと思ってましてね、
はい、
いやそれすごいですよね、はい、なんかその2人お二人がやはりそういう活動をしているだけに、はい、すごくなんか説得力があるんですよ。
本当ですか。
ありがとうございます。
すごい説得力があるんで、
ね、全然わかんないんですけどね。
はい、
でもやっぱそういう思いは強いんですよ。
思いはすごくある。
いろんな方とやっぱりこのね、つながってやっぱりイベントをやっぱりね30代から始めたので同じ今30代の方を盛り上げていきたい、背中を押したい、一歩踏み出してもらいたいって勇気を与えたいって、そう思いでやっぱりやりたいんですよね。
僕は多分それが一番強いと思いますね、
はい、
こうやってアーティストとして活動させていただいている 中で一番の目的っていうのはそこにやっぱあるので、ぜひそれをね実現したいなと思うんですけどね。
いやなんか私も本当に数多くの方と会って、はい、その思いはあれども、
はい、
思いはあってもこう実際に一歩進める人と、はい、やはりこう躊躇してしまう人っていう方にも多く会ってきたんですけれども、はいはい、まあ、実際お二人すごく進んでるじゃないですか、
はい、
それってすごいことだなってやっぱり思うんですよね、は
い
はい。
いやどうなんですかね、
本当に。まあ勢いは
勢いでなんかもうやってるような
ごまかしてるかもあるんですけど、
はい、ねえなんか珍しく今までの2代のみんなの輪にないぐらいちょっと真面目な、はい、いいですね、たまにはこういうのも。
そうですかね、
まあ、真面目だってそんなこと言ったら今までのアーティストの方々ですよ、ね、なんか今まではどちらかというともっとなんかいい意味で軽い感じのいろんなアーティストの方のお話とかを伺ってたんですけど、ね、こうやってね、
うん、
ちょっと人生を改めて考えることも必要だなと。
そうですね、はい、思いますね。
そうですね、
はい、ちなみに僕も人にまあ教えるという仕事を普段もしてるんですけども、はいはい、田村さん的に、田村さん的にというか田村さんにとって人を指導していく上で何か大切にしてることとかってあるんですかね。
ちょ
っと参考に聞きたいなと。
ありますね。 私自身も本当に人の教育に携わらせてもらってるんですけど、はい、一番思うのは、はい、自分も学んでいるっていうことを忘れないことだと思ってます。
あ、素晴らしい、
素晴らしいですね、
はい、素晴らしい。
ついそのなんていうんですかね、上から目線じゃないですけど、
もう先生っていう立場に溺れちゃうというかね、はい、そうですよね。
で、私は知ってて、あなたたちは知ってないから、だから教えてあげるみたいな感じになると、はい、こう上下関係がもろに出るじゃないですか、
は
い、そういうことではなくて、やっぱり教える側にいて思うのは、一番自分が勉強してるんですよ、
はい、
教えることを通じてすごく学ばせてもらってるので、
はい、
そう考えるとその教えられる、要は学生とかよりも自分の方が勉強してるなって、学ばせてもらったなって感じになるんですよ、は
い、
すごいですよ。その発想がやっぱりなるって
すごいですね。
もう本当見習わなきゃですね、
はい、いやっていうのもあって、やっぱり一番大事にしてるのは、僕共に育むっていう方の教育っていうのを言ってるんですけど、はいはい、教えるというよりかは共に育む、うん、一緒に成長していこうよっていう気持ちが大事なんじゃないかなっていうのは思ってます、うん、
はい、それでも大事ですね、
はい、そんな田村さんなんですけど、ちょっと噂でシェアハウスかなんかもやってるんですか、はい、
そうです
ちょっと巷の
噂で、はいはい、あの巷に流れてるやつですよね、
はい、そうです、はい、
そうです、はい、そうです、そうです、はい、
それはどういった世代の方がシェアハウス、
本当に、まあ、20代30代が中心なんですけど、はい、僕もともと学生卒業して、はい、もう10年近く経ちますけど、
はい、
学生卒業すぐにルームシェアしてたんですよ、うん、はい、で友達と一緒に住んで、
はい、
で楽しいわけですよ、
はい、
一人で住むより家に帰ったら友達いるし、
うん、
一緒に飯食えるし、
う
ん、まあ、掃除も分担するし、はい、まあ、掃除ほとんどやんないやつだけど、はい、みたいな、すごい楽しかったんですよね、
はい、
でその楽しいじゃないですか、
はい、
でだったら一緒に住めばいいじゃん、はい、っていうすごいシンプルな、
いいですね、
ところ
で今はそうやって斡旋して、田村さん自身は別にルームシェアしてるわけじゃない、
あ、うち、あの、僕は結婚したんで
おめでとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、おかげさまでも。なんでね、さすがにちょっと今はまあ、嫁の事情もありますんで、
はい、
結果はあれなんですけど、うん、まあ、する前までは本当にルームシェア、シェアハウスに住んでました。
僕も以前ずっとアメリカ住んでる時がありまして、
あ、そうなんですか、
その時にルームシェアしてたんですけど、まあ、楽しかった、まあ、大変なところもあります
よ、ね、あり
ますよ、掃除がどちらがやるかとか、
本当に
些細なね、
あります
こともあったりとかするんですけれどもね、はい、そんな田村さん、告知をぜひお願いしたいなと思ってるんですけど、
はい、今現在ですね、私、人の相談に乗るような仕事をさせていただいて、特にですね、まあ、自分らしく生きるとか、はい、もうちょい分かりやすいところで言うと、やりたいことを見つけるっていうテーマでやってるんですね、うん、はい、で、まあ、Google とか Yahoo でやりたいこと発見ですね、
はい
はい、っていう風に検索していただけると、
はい、
大体トップに出てくるブログがあります、はい、やりたいこと発見ブログっていうのがそのままなんですけど、それで大体その内容の記事が書いてありますので、はい、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければなという風に思っております、はい、
ぜひちょっと拝見させていただきます、
はい、
はい、
本当に今日はね、イープさんからのご紹介で田村隼人さんに来ていただいたんですけども、はい、今日も素敵な話が聞けて幸せですね、
幸せです、ありがとうございます、
本当にありがとうございます、
はい、
では、
ありがとうございました。
最後にですね、僕たちのリライの RE を聞いてお別れしましょう、はい、じゃあ皆さんさようなら、
さようなら。しようだけどこんなに涙触れ止まらない、本気で君を愛してた、心が空っぽになった時が本当は一番重たいから、いっそあの日雨が強く降り出して、これじゃ会えないとなればよかった、
繋いだ日々の握り 僕の